サークル紹介。今週は安らぎ荘で活動していらっしゃいます安らぎ落語塾の皆さんご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます渡辺勝さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、こちらの安らぎ落語塾さん、どんな活動をしているサークルになるのかご紹介いただけますか。
はい、月に2回、第2日曜日第4日曜日の10時から12時まで必ず月2回みんなで集まるようにしています。そのうち第2日曜日の方は自主練習日、そして第4日曜日はいろんな決め事とか、次に落語するとか予定を組んで誰が出演するとか、そういったことをしっかりと打ち合わせをしています。で、特に集まった時は最低でも2人から3人一生懸命覚えた落語をちょっとみんなの前で披露してみる。そうすると師匠と僧侶の方から、もう少しそこはもうちょっとこのセンスの使い方をこうしたらいいんじゃないかとか、もう少しうどんをすするときにはもっと美味しそうにこう食べなさいとか、そういったアドバイスを受けて、そういったものをみんなで勉強して2ヶ月に1回の安らぎ寄席に備えるというような活動をしています。
今お話の中にも出てきましたが、2ヶ月に1回行われております安らぎ寄席、こちらはどんなものになるのかご紹介いただけますか。
はい、2ヶ月1回奇数月の第4日曜日の午前中というふうにもう固定をしまして、それを目標に私たちが順番に出て落語を覚えた落語を披露するというふうにしております。で、コロナですので今現在は会場のお客様の人数は40名様というふうにして、安らぎ荘で受付をし、お名前、電話番号、住所を教えていただいて登録をするということでやってます。
ちょうど取材にお伺いしている今日がこの安らぎ寄席の日だったわけですが、渡辺様、今お話が、ね、終わったばかりでちょうどお疲れのところではありますが、来てくださったお客さんたち、本当にね、皆さん笑顔で帰ってらっしゃいました。
ありがとうございます。お客様方によかったよとか、今日の話は面白かったよと言われるのが、やっぱりそれが次また頑張ろうという一番の励みになると、こう私は思ってますし、メンバーもやっぱりお客さんの前で喋るということが、なんかだんだんだんだん恥ずかしさから楽しさに変わってきたというようなことかなと思っています。はい、
やっぱり皆さん最初は恥ずかしさもあったんですか。
そうですね、やはり人前で最低でも15分20分喋るというのは、結構仲間内の練習で喋る方が気が楽だって皆さんはおっしゃるんですが、実は仲間内は厳しい目で見てます。あいつここまで成長ちゃんとしてるのかとか、逆に言えばこの話をちゃんと覚えてきたのかとか、という結構仲間内って厳しい目で見てるんですね。で、それに対してやっぱりいろいろと意見も言われたりします。でもお客様は頑張ったねと、よくやってるよその年でというふうに温かい目で見ていただいてるのがすごく多いなと思います。ですから私はこの安らぎ寄席を2ヶ月1回やることが、お客様に喜んでいただくというよりも私たち自身が楽しいとこう心から思えるような今寄席になってるなと思ってます。
皆さんが楽しんでるからこそお客さんたちもね、楽しいと感じてらっしゃることだと思いますが、ではこちらの安らぎ落語塾さん、今メンバーというのは何名で活動しているんでしょうか。
全員で16名です。で、16名ですが、私は落語とかはやりませんと、でも落語は好きだから、みんなが一生懸命練習したりするのを聞いたり、また実際の寄席をスタッフとして裏方の仕事で応援したいという方がメンバーの中に何人か入っていただいています。で、落語だけではなくて、これは師匠と僧侶から教えられたんですが、落語以外の出し物を色物と、なんか色を添えるという意味だそうなんですが、例えば腹話術とか、それから三味線を使って歌おうとか、それから南京玉すだれとか、そういった方たちがそのメンバーの中に入って、落語だけではない本当に実際東京でやってるような寄席みたいなメンバー構成が今できてるなと、自分でもすごく自信を持ってやってます。
本当にたくさんの方に支えられてこちらの、ね、活動ができているということですが、では渡辺さん、最後になりますが、まだこちらメンバー募集を行っているということですので、サークルの PR お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、とにかく安らぎ落語は今まで落語の経験がある ない全く関わらず月に2回集まってみんなで落語というのを楽しもうじゃないかという目的で運営しております。ぜひ落語を好きな方、話したい方、でも落語はしないけども三味線とかそういったものだったらできるよ、でも落語も三味線もできないけども落語が好きだからスタッフとして応援したいという方も大歓迎でございます。第2第4日曜日の10時に安らぎ荘に来ていただければ自然と入会するということになっておりますのでよろしくお願いします。
本当にお話がお上手で私もどんどんとね渡辺さんのお話に引き込まれてしまいましたが、ぜひ興味のある方は一度見学に来ていただければと思います。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます渡辺勝さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらで指導していらっしゃいます鈴木睦美さんにお話をお伺いしていきます。鈴木さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて鈴木さんは皆さんからお師匠さんというふうに、呼ばれてらっしゃるということで、こちらの会を作った方ともお伺いしております。いつ頃どんなきっかけでこちらはできたんでしょうか、教えてください。
はい、実は私長いこと素人落語をやっておりまして、そんな関係からか今から5年前の2017年ですか、安らぎ荘の方から職員の方から落語サークルを作りたいんだけど協力をしてもらえないかというお話がありました。で理由を聞きましたらですね、このいろんな安らぎ荘にもいろいろなサークルがあるんだけども、自分たちだけで楽しむわけじゃなくて周りの人を明るく元気にするようなそんなサークルを作ってみたいんだということだったんで、それでは協力をさせていただきましょうということで、まずサークルを、作るにあたりまして講座を、落語実践教室という講座をですね開催をしまして、それを経て今日のサークルということになっております。
そしてこちらでは講師の先生はいらっしゃらないということなんですが、活動日には皆さんどんなことをされるんですか？
そうですね、毎回 2,3 人の方がですね覚えてきた話を披露して、それをみんなで私も含めてですねみんなでこうした方がいい、ああした方がいいというようなことをですね言い合いながら形にしていくというようなことです。はい、
こちらの安らぎ荘という施設は皆さん60歳以上の方が使用できる施設になりますけれども、60歳以上の方たちがこういった15分20分の落語を覚える、本当に大変なことですよね。
そうですよね、私もこのサークルを作って皆さんとお付き合いをするまではね気がつかなかったっていうおかしいですけども、とてもそれは無理だろうなということで言いましたけど、私自身がびっくりしてます今。はい、
本当に皆さん熱心にこの、落語についても勉強されていらっしゃるということですが、何かこちらの会ならではの特徴というのはありますか？
そうですね、落語で言えばですねテクニック、お話をするテクニックということであると若い学生落語さんの方がこう秀でてるのかなと思うんですけども、我々何分にも人生経験が豊かでありますので、そういったその話に深みがあるのかなというようなことを思ってます。はい、
でも本当にたくさんの方たちを笑顔にできるこの落語素敵ですよね。
そうですよね、本当に大げさな言い方すると人間ってこの年齢に関係なくね可能性というのは無限なんだなということでね、私自身がびっくりしておるところです。はい、
では落語と聞いて私には無理かななんてね思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひ一度お越しいただきたいですね。
そうですね、実際にねお話をされなくてもね聞くだけというようなところからスタートしてもよろしいかと思いますので、ぜひとも入会していただきたいなと思ってます。はい、
こちらの指導者でいらっしゃいます鈴木睦美さんにお話をお伺いしました。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。